舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由佳がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、ここからの時間は待ち人来たるのコーナーをお届けいたします。それでは本日の待ち人をご紹介します。舞鶴市議会議員の増下隆さん、川口貴文さん、松田博之さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日の放送は10月6日に閉会しました舞鶴市議会9月定例会の議案審査報告と審議の見える化を図る取り組みパート2、本会議と委員会の審査の流れをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速舞鶴市議会9月定例会議案審査報告について増下さんからお話をお伺いしたいと思います。
はい、こんにちは、増下です。よろしくお願いいたします。
それでは9月定例会についてお話しいただけますか。
はい、9月定例会の会期は9月2日から10月6日までの35日間で令和2年度決算の認定を含む議案22件、議会提案の意見書2件が提案され、全議案と意見書が賛成多数により可決されました。
はい、紹介にありました決算の認定とはどういった内容なんでしょうか。
はい、9月定例会の主な審査は前年度の市政の運営にかかる歳入歳出の決算が報告されるため、議会は決算のチェック審査を細かく行います。
あ、なるほど。それでは具体的に教えてください。
はい、市民の皆さんからお預かりする税金収入の動向や国や府から効果的に資金調達ができているか、また計画に沿った事業が進められ適切な予算執行ができたか、そしてこうした事業が市民の皆さんにとって有益であったかなど結果に対する評価という表現が分かりやすいと思います。
あ、なるほど。お話では前年度の決算と伺いましたが、つまり令和2年度の結果を令和3年9月に審査されるということで間違いないですか。
はい、間違いありません。令和2年度の予算は令和2年3月に提案され可決されれば令和2年4月1日から翌年の令和3年3月末までが事業実施期間であり、その後決算報告に向け行政内で確認審査がなされ、最終的に令和3年9月に議会へ報告されることとなります。
そうなんですね。ところで現在もそうですが、令和2年度はコロナ禍の影響を大きく受けてたと感じるのですが、決算はどういった内容でしたか。
少しややこしい説明になるかもしれません。
はい、
コロナの影響についてですが、令和2年度の税収入については国からの補助金によって収入が確保されましたので、大きな影響はありませんでした。
では令和2年度の決算では全くコロナの影響はなかったということでしょうか。
いいえ、そうではありません。実は歳入も歳出も大きな変更や増減変更が行われました。
あ、そうですか。やはり影響はあったんですね。
はい、令和2年度は年に4回行われる定例会にプラス2回の臨時会を行うなど、補正予算が計上されました。
ああ、そうでしたか。そういえば臨時会をされたというお話は以前にもお聞きいたしました。
なぜかというと、新型コロナが発生してから国が追加で予算計上をするのですが、その事業は地方自治体で行うものがほとんどでした。国が補正をするその都度市議会でも追加補正予算提案がなされ、例えば一般会計では合計13回にも及びました。
予算の補正が13回あったというのは多いですか。
はい、通常少なくて4回、多くて7、8回といったところですので、令和2年度は特段多い補正予算の提案だと思います。
はい、
そこで長野さんお聞きします。新型コロナウイルス感染症によりよる昨年行われた代表的な予算措置って何があったかと思い出されますか。
去年ですよね。あの1人10万円支給されましたね。
はい、そうです。本当にあの代表的な予算措置を言っていただきました。
はい、
その通り全国民に給付された 特別定額給付金ですね。
はい、私も受け取りました。
他にも長い事業名を略して紹介しますが、現在も実施中のコロナワクチン接種事業、休業要請事業者支援事業、保育や学校の感染防止事業、公共施設の Wi-Fi 設置事業、クーポン券やバイローカルマイズル推進事業などなど、さまざまな予算の確保と事業の執行が行われました。
はい、では決算の規模は例年に比べてどうですか。
通常年であれば一般会計の規模が歳入歳出ともに約350億円として、令和2年度は約450億円ということで、約100億円単位の増額決算となりましたので、私も議会に関わり7年目になりますが、当然初めての決算規模となりました。
それだけ変化があれば審査も難しかったんじゃないでしょうか。
そうですね、当初予算として計画された事業がコロナの影響で中止になった事業もあれば、コロナ禍でも形を変え実施されたものもあり、また一番はコロナ禍でも市民サービスや福祉の維持ができたかなどの判断が必要でしたので大変でした。
なるほど。あ、今 PP となりましたね。これね、あの CO2 のこの機械があるんですけど、1500を超えると PP と鳴くので、ちょっと換気をさせてください。
はい、ちゃんと機能しとる
す、ね、すいません失礼いたしました。リスナーさんびっくりされましたね、ごめんなさいね。はい、今換気を行いながら放送させていただいております。ごめんなさい、どこまで行きましたかね。
ね、
審査がね難しかったというお話ですよね。で、他にもあの議会から意見書を提案されたということだったんですけれども、どういった内容だったんでしょうか。
はい、あの一つは議会内にあります市内造船事業に関する調査特別委員会で取りまとめられた、舞鶴市が長きにわたり造船業の発展維持に協力してきた経緯を含め、国に対し造船業の国際競争力の強化や港湾整備とともに船舶の建造修理拠点機能維持とリダンダンシー対策について強く要望するものです。
JMU さんの規模が縮小しましたからね。ところで先ほどのリダンダンシー対策とはどういったものでしょうか。
例えば公共インフラの多重化、まあ、バックアップ機能と思っていただければ結構です。
あ、なるほど。
それともう一つは議会内の新型コロナウイルス感染症対策特別委員会で取りまとめられた、日々変化していくコロナの影響に対する5回目の意見書です。
はい、どういった内容ですか。
徹底した感染防止策、ワクチン接種体制や検査医療体制、地域経済対策、誰一人残さない社会の構築、最後に自治体への財政支援を求めるものです。今回のみならず地方議会として積極的に意見を政府に届けることは重要な任務と理解し取り組んでいます。
わかりました、これからも期待しています。
はい、了解いたしました。
はい、ありがとうございます。ここまでは9月定例会議案審査報告についてお話を伺いました。さあ、話は変わりますが、真下さんは今興味のあるものってあるんでしょうか。
以前はスポーツ全般をすることが好きで、特に野球は42歳までやっていました。今はあの時間もありませんし、実はあの50型でもう右肩が激痛で話になりません。あの口だけならと思いまして、はい、お笑い番組を楽しみに見ていますので、まあ、いつかは議員コンビかトリオで、ま、漫才にでも挑戦しようかと思います。
ぜひマシモさんなら上手に笑わせていただけそうな気がします。
はい、相方募集いたします。
はい、楽しみにしています。マシモさんからは9月定例会議案審査報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております七子チャッタラジオ金曜日。 毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の真下さん、川口さん、松田さんにお越しいただいております。それでは次に川口さんから審議の見える化を図る取り組みパート2についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、川口です。よろしくお願いします。
まず今回のテーマ、審議の見える化を図る取り組みパート2ということですが、こちらは8月27日放送の審議の見える化を図る取り組みの続編と考えてよろしいでしょうか。
はい、その通りです。8月の放送で見える化を図る取り組みは会議の公開方法を広げる取り組みとお伝えしました。はい、今回は実際にやってみてどうだったかをお話しさせていただきます。
わかりました。8月の放送内容は映像配信や本会議場のシステム更新などのお話でしたよね。その点をもう一度簡単にお話しいただけますか。
はい、映像配信については9月定例会から従来の本会議の映像配信に加え委員会の映像配信も行う予定であることをお伝えしました。
はい、では本会議場のシステム更新とはどのようなものでしたか。
はい、老朽化していました本会議場の映像音響システムを更新し、見えにくい聞きづらいという課題を改善すること、また映像画面の機能充実により資料を映し出すことができるようになることや、本会議だけでなく委員会も映像を配信することなど見える化を向上させていく予定であることをお伝えしました。
そうでしたね。予定通り配信の準備やシステム更新が進んだということですね。
はい、そうです。委員会を視聴いただければ、委員会に所属している議員が案件に対しさまざまな視点から多くの質疑意見を述べていることがお分かりいただけると思います。
はい、
また本会議では映像配信で画質音質これの向上をはっきりと認識いただけたのではないでしょうか。
そうですね。私も映像配信視聴しましたが、委員会では活発な質疑の様子が感じられましたし、本会議の映像などはこれまでに比べて大変見やすく聞きやすくなっていたなと感じました。市民の皆さんからは何か意見など届いていますか。
はい、YouTube の、この9月定例会以降に投稿した動画の視聴回数は、本日現在で本会議が4084回、委員会が1943回となっています。
はい、
この数がですね、多いと捉えるか少ないと捉えるかは今後検討していくところです。委員会をご覧になった方からは、質問に答えているのが誰かわからないといったご意見が寄せられました。どのような対応ができるか検討し、答弁する側とも協議することとしています。
そうですか。市民の皆さんからの意見にタイムリーに対応されているんですね。では実際に使ってみた議員の皆さんからは何か意見など出ているのでしょうか。
はい、まず委員会の映像配信についてですが、 YouTube の画質を向上させたい、音声の質が悪い、マイクの整備が必要などの意見が出ています。
なるほど。では本会議場のシステムなどについてはいかがですか。
はい、映像音声が格段に良くなったことは全員が実感しています。課題としては、議員が質問するときに提示する資料の画面への挿入の効果的な使い方について、見ている人に分かりやすい資料の作り方やグラフ写真などの表示方法、資料作成時の著作権や肖像権の許諾、資料の使用枚数を制限する必要があるなどの意見が出されています。
あ、そうですか。今お聞きしますと、システムに関しては満足されていて、議員の皆さんの使い方をより良くしていこうということですね。
はい、実際にシステムを使ってみて、また映像配信を視聴してやりましたで終わるのではなくて、さらにより良くを考えていきたいと思っています。
わかりました。では課題の解決策についてお聞きしたいと思います。まず委員会の映像配信についてはいかがですか。
はい、まず YouTube の画質はカメラなど機材の性能や台数に制限されるところが大きく、すぐに良くすることは難しいと考えています。音声の質は映像配信にマッチした種類のマイクを使うなど 運用面でカバーできる部分があると考えています。いずれにしましても議会で対応策をしっかりと協議していくこととしています。
はい、わかりました。本会議場のシステムについてはいかがでしょうか。
はい、先ほど長野さんがおっしゃった通り、システム自体は満足できるものとなっていると考えています。そのシステムをどのようにしてうまく使っていくかを議員みんなで考えているところです。
新しいシステムのどのような点をうまく使っていこうとお考えなんですか。
はい、長野さんを前にしてちょっと申し上げにくいところもあるんですが、
何なんでしょうか。
この街中の情景やですね、はい、統計の数字などを言葉だけで伝えようとした場合と、言葉に写真やグラフなど映像を加えて伝えようとした場合、映像が加わった方が伝えやすい、伝わりやすい場合が多いです。ラジオパーソナリティの方々はそこを豊かな表現力でカバーされているわけですが、一般的には映像があった方が伝わりやすいと思います。
いや、確かに映像があった方が伝わりやすいと思います。いわゆる資料の活用のお話ですね。
はい、これまでのシステムでは大きなポスターぐらいのサイズで資料を作って、それを議場のカメラでズームで撮っていました。これだと写真の使用は難しいですし、資料の作成に労力がかかり、また映像としても見えにくくなりがちでした。
はい、それが今回のシステム更新で解決したわけですね。
はい、その通りです。パソコン画面に取り込んだ写真などがそのまま使えますし、資料自体もパソコンで作成したものがそのまま利用できるようになりました。
はい、映像を活用しやすくなっているんですね。
はい、そうです。活用しやすくなったものをさらに効果的に使っていくことが課題と認識しています。
はい、どのように効果を上げようとお考えですか。
そこなんですけども、どんなに素晴らしい内容で資料を作成しても文字や数字が読めなければ意味がありません。言葉でうまく説明できないとその良さが伝わりません。また資料を表示するタイミングが言葉と合っていなければかえって混乱を招いたりします。
いわゆるプレゼンテーション力ですね。
はい、当然資料の使用だけを捉えているわけではありませんが、本会議場での質問などについて市民の皆さんに分かりやすい資料を作り、分かりやすい質問につなげていきたいと考えています。
確かに。もう少し具体的にお聞きしてもよろしいですか。
資料の作成なんですが、パソコン画面で自分で作っていて見やすい、分かりやすいと思っても、それを映像画面に表示すると文字が小さくて読めない、何の写真か、このグラフが何を示すのか分からないといったことが起こりがちです。
そうですね、私もそういう経験あります。
はい、私もそのような失敗を経験してきました。資料の作成、言葉遣い、声の大きさ、話すスピードなど多くのパーツをさらに向上させて審議の見える化を図る取り組みを一層進めていきたいと考えています。
はい、
結びになりますが、さまざまな視点からの意見をいただくためにも、多くの方に委員会、本会議の主張を、また当番組をお聞きくださることをお願いいたします。
はい、川口さんからは審議の見える化を図る取り組みパート2についてお話を伺いました。ところで川口さん、最近この番組で議員の皆さんに趣味や最近気になっていることなどお聞きしておりますが、川口さんは何かされていることありますか。
はい、この質問に、家庭菜園をしていると答える議員が何人かいたと聞いております。実は私も例に漏れず、家の方で植物を育てております。
あ、川口さんもですか。何を育てていらっしゃるんですか。
いろいろありますが、例えばこの夏にグリーンカーテンを作るために、琉球朝顔を育てました。
へ、
去年からチャレンジしたんですが、去年は縦にまっすぐ育ってしまってこうカーテンにはなりませんでした。今年はこの琉球朝顔の育て方をネットで勉強したので、横にも綺麗に生い茂って立派なグリーンカーテンになったと自負しています。
グリーンカーテンを作るには育て方にコツがあるんですね。川口さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここでお知らせを挟みます。 ななこチャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それでは最後に、舞鶴市議会松田さんから本会議と委員会の審査の流れについてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、松田です。よろしくお願いいたします。
これまでの放送でもご紹介いただきましたが、改めて本会議とはどのような会議でしょうか。
はい、定期的に年4回定例会を開いているのですが、その期間議場に全員集まって開いている会議を本会議と言います。
はい、その定例会はいつ頃開催されますか。
定例会は3月、6月、9月、12月に30日程度の会期で開催されます。はい、また定例会以外に必要に応じて開催される臨時会があります。はい、ちなみに臨時会の時に議場に全員議員全員が集まって開く会議も本会議と言います。
はい、臨時会は例えばどのような時に開催されるんですか。
はい、今回新型コロナウイルス感染症対策で国の補正予算が可決されたので、市としても次の定例会まで待つのではなく、一刻も早く市民の皆さんに支援を行おうとする際に議決が必要であったため、本年4月28日に1回開催しました。
はい、先月は9月定例会が開催され、真下さんからも審査の内容をお聞きしましたけれども、9月定例会といえば決算の認定について審査されるそうですね。
はい、そうです。
一般の法人の会計ですと3月末でその年度の会計が締められて監査を受けて6月に総会が開催されていると思うんですが、市町村などの地方自治体は9月の定例会に提出されるんですね。
はい、地方自治体の追悼閉鎖は5月末になります。年度を全く処理を済ませ、前年度に関係するお金の出し入れを終えて確定します。会計管理者はその後3ヶ月以内に徴収類その他政令で定める書類と合わせて地方公共団体の庁に決算を提出しなければならないとなっています。
そうなんですね。一般法人との違いがあるんですね。
市長は決算資料を作成し監査員に審査を依頼します。監査員は決算を審査し、その結果を意見書として提出します。そして市長は議会に決算書等を提出いたします。
はい、提出された後どのように審査されるのでしょうか。はい、
本会議初日に市長などから内容の提案理由の説明があります。はい、その説明を受けて疑問点があると感じた議員が質問し、内容を確認いたします。
はい、初日に内容を確認された後はどのようになるのでしょうか。
議案をより詳しく審査するために内容に応じて専門の委員会に割り振りをします。
委員会に割り振られるんですね。少し委員会についてもお聞きしたいと思います。
はい、委員会は限られた人数で効率かつ専門的に審査するところです。
はい、どういった委員会があるんですか。
委員会には特別委員会、議会運営委員会、常任委員会の3種類があります。
はい、では特別委員会はどのような委員会でしょうか。
はい、特別委員会は特定のことを調査したい場合など必要があるときに議会の議決により設置するものです。現在は議会活性化特別委員会、原子力防災安全等特別委員会、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の3つです。
はい、
ちなみにこの9月定例会で役目を終えて閉鎖しましたが、市内の造船業に関する特別委員会もありました。
はい、ありがとうございます。次に議会運営委員会についてお聞きいたします。
はい、議会運営委員会は 議会がスムーズに運営できるよう、定例会をいつからいつまで開くのか、市長からの提案についてどういった方法で採決するのかなどを協議し決定しています。
はい、定例会の進め方を決める委員会なんですね。最後に3つ目の常任委員会についてお願いします。
はい、常任委員会は市長から提案されたことについて分担を決めて審査するところです。現在は総務、消防、産業、建設、福祉、健康、市民、文教、予算、決算の5つの委員会があります。
はい、予算決算委員会は審査する範囲が広くて大変そうですね。
はい、予算決算委員会は議長を除く25人で審査しますが、おっしゃる通り範囲が広いので、その中にさらに4つの分科会を設けています。
はい、これらの委員会や分科会で慎重に審査がされるんですね。
はい、その後最終本会議で各委員会の委員長から議案の審査結果を報告いたします。その後に議員が議案に対して賛成や反対の討論をしてから採決をいたします。
はい、討論を経て議決されるんですね。
はい、このような流れになっています。
はい、最後に本会議や委員会の情報を発信されていらっしゃいますのでお聞きしたいと思います。
はい、本会議や委員会は公開していますのでご自由に傍聴していただけます。これまでの放送でもお伝えしておりますが、本会議には手話通訳者と要約筆記者の配置を行っておりますので、希望される方は事前に申し込みをしていただきご利用いただければと思います。皆様ぜひ議会の傍聴にいらしてください。
はい、傍聴で市役所に来られない方に向けてもインターネットで動画を公開されてますね。
はい、本会議や委員会の様子を動画共有サービス YouTube でインターネット配信を行っています。これらの他に本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは舞鶴市議会のホームページでも紹介しています。また舞鶴市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っていますので、ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向け様々な形で情報発信されています。皆さんもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで松田さんは漁業もされているそうですね。
はい、漁師でもあります
どのような方法で何を取っていらっしゃるんですか。
延長の縁に縄と書いて、うん、ハエ縄漁業と言いますが、この方法で丹後グジやレンコダイなどを釣っています。
丹後グジ、レンコダイ、美味しいですよね。食欲の秋、ぜひ食べたいと思います。本日は舞鶴市議会からマシモさん、川口さん、松田さんからお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。